この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
8月のツムツムイベントで今月のツム限定イベントっていうのが始まりました。私は今ハッピーマイクとあとミスターインクレディブルのお父さん、ミスターインクレディブルでチャレンジしてますけども、両方はスキルレベルが2なんでね、 A ランクがいっぱいっていう感じですね。ファインドです。先週からブエルタエスパーニが始まりました。今年最後のグランツールです。これはその名の通りスペインのレースです。で、結局チームスカイのクリス・フルームとゲラン・トーモスは両方出ませんでした。で、第2ステージだったかな、結構山岳が続いたステージがあったんですけども、そこでいきなり優勝候補に挙げられてた選手がもう2人脱落するという展開がありました。で、2人ともツールドフランスで落車した時に怪我して、それが原因で調整ができなかったというか、まあトレーニングができなかったと言ってましたね。彼らみたいなトップライダーですらトレーニングできないとそういうことになってしまうんですね。もう本当厳しいです。ブエルタなんですけども、スペインなんでツールドフランス以上に時差が広がって、リアルタイムで見るのは難しいですね。私の場合はですけども、なんで翌日の昼休みにシクロワイヤードとかサイクリングニュースとか、まあそういったサイトで状況を見てます。まあ朝一でアプリで勝敗とかはチェックしてますけどもね。今日はショートバージョンでも話したんですけども、ニューバランスフレッシュフォームレーザーが500キロ達したということで、一応その締めということと、あとその代わりにエピックリアクトとニューバランスビーコン買ったんで、それについて話したいと思います。
バブル大佐とマダブザザのボードゲームおっぱい。
バブル大佐と
マダムザザの
ボードゲームおっぱい、毎回ドイツ直送のボードゲームカードゲームをぼんやりざっくりいっぱいやりつつご紹介いたします。 MC1 のバブル大佐です。
MC2 マダムザザです。
はい、ボードゲームおっぱいでした。8月8日だったかな、TBS ラジオにバブル大佐がゲストで出演されました。ちょっとだけですけども、ボードゲームおっぱいの話も出てましたね。今でもこの番組というかこの回は TBS のサイトで聞けると思いますので、お聞きください。ではまずニューバランスのフレッシュフォームレーザーのまとめになります。ミッドソールなんですけども、横から見たほどの厚みは実はないです。アウトソールじゃないわ、ミッドソールがこう巻き込むようなデザインになってるんで分厚く見えますけども、あれは半分飾りです。なんでクッションも意外に少ないです。ボストンブーストと同じぐらいな印象ですね。前履いてた同じニューバランスのフレッシュフォームシリーズのバジーラッシュより薄いんじゃないかなと思いますね。まあその分言ったらダイレクトに地面を感じるというのか、そんな感じはあります。ただ私なんかだと20キロを過ぎると母子球のあたりが痛いというのか、まあダメージが溜まってくるというのか、まあそんな感じはありますね。これはまあ私のフォームが悪いとか足の鍛え方が足りないとか、まあそんなこともあると思うんですけども、まあそういう意味じゃフレッシュフォーム暫定とほとんど同じ感じなんかもしれないですね。で、ソールのプロファイルはミッドフットストライク走法向けですね。まあこれはニューバランスの共通項かもしれないですけどね。なんでヒールストライク走法とかプロネーションの矯正が必要な人には向かないかもしれないです。 で、まあ、レーザーの名前の由来となってるあのサイドの切れ込みなんですけども、これはもう本当になんであのものついてるのか全然わかんないですね。ついてない状態と比較してないんで何とも言えないですけども、それがあるからクッションがいいとかそんなことは多分ないと思いますね。あれもうせいぜい2ミリぐらいの深さしかないですし、そもそも圧がかかった時にあそこのところが抵抗になってるとも思えないんですよね。まあそういう意味じゃあのザンテとかビーコンのミッドソールの横についてるあの模様ですね、デコボコなんかもただの飾りなんじゃないかなと思ってます。でアウトソールは1枚もののゴムでグリップ感は十分でした。まあ、もちろんあのアディダスのコンチネンタルほどではないですけどもね。でも濡れた路面で滑りそうになったりとかそんなことは一度もなかったです。耐摩耗性も平均的なとこですね。500キロですけども、右足の外側がギリギリまで減ってましたけどね。これはまあ私の走り方の問題でもあるでしょうし、特にこれが悪いということではないと思います。で、まあ繰り返しになりますけども、タンの部分ですね。タンがなくって、アッパーがそのままタンの代わりをするというような構造になってるんですけども、まあこれをブーティー構造というらしいんですけどね。このシューズに関しては私には合いませんでした。次も締め込んだら、こう、ここのところにシワができるんですよね。で、当然シワができるとそこのところフィットしてないですから、フィット感が失われるし、なんかこう圧力がムラになるんで、あんまり気持ちよくないですね。で、ブーティー構造は、許容範囲が狭いと思うんですよね。普通のタンの構造であれば、タンとアッパーとの重なりが両側にあって、それが数ミリか重なりが変わることによって調整できると思うんですけども、これブーティー構造だと本当そのぴったりの足の大きさというのか、高さとか幅とかもそういうのが合わないと快適じゃないんじゃないかなと思います。まあ、逆に多い人っていうか広い人なんかは伸縮性があるんでいいのかもしれないですけどもね。まあ、逆にそうやって紐で締め込まなくてもぴったりやっていう人だったらこれも最高なフィット感なんかもしれないです。非常に個性的なランニングシューズだと思うんで人と被りたくないなとかっていう人にはいいかもしれないです。これが出てから4大会ぐらい出たんですけども、ただの一度も見なかったですからね。まあ、まとめて言うならば、普通のフラットソールのランニングシューズです。で、定価は9000円だと思うんで、これぐらいの価格出すんであれば、他に同じぐらいのシューズはいくらでもあると思いますね。あ、ただ、ヤスリでね、6000円だった時があったんで、6000円だったらいいですけどもね。マイクチェック。ワイクダンス。エフバルフィー。キュキャル。ワイキュキャル。ビルドバッド。ウェイチャーワイダー。ワンツースリート。ウェイダーワイダー。レッツスラウユーキン。君は弱音を勇気。もう一度見せてよあの時の勇姿。リスンザレディオ。レディオから流れる悲しいニュースを入手。それを緩く許す。ユース世代はバンジーキュース。でも悪もデブも学士。君の未来はどっち？ Hey ポンポンポン。Hey カブワーポン。スーパーカー。10分
mic to check. What's my check? What's one, two, three, four? We DC Dragon 刚才凶三周的都在面子死落亚马路一直等你成桥的この国孤独に過ごすこの時期今も見せろよあの時の勇士最後までソウルじゃそうだそうじゃこのままじゃ終われないんじゃじゃあねバイバイさよならバイバイ To what? セコンファイルウェッジチェンモン1、2、3、4頑張れこの勇気1、2、3、4これが最後だこれが1、2、3、4タイガーラップカットこれ1、2、3丧尸尊严剑过来一起你与丧尸对个了八过来一起你与丧尸有个坏呀过来
现在二十个人 You see自分のポテンシャル限りないと。
はい、頑張れコナイキ by ネバイマンでした。ネバイマンは今、活動休止中です。で次はナイキのエピックリアクトです。今20キロぐらいかな、走った感じですけども、まあサイズ感は前にも言った通り非常に大きいですね。私には大きいです。でこれもブーティー構造なんで紐を締め込むとタンの部分にシワができて残念です。まあ、この辺はもうほんと小泉さんのところでしょうね。あとサイズのチョイスにも失敗してるかもしれないです。これまでナイキのフリー履いてた時 25.5 で大丈夫だったんでこれも 25.5 にしたんですけども、これはワンサイズ下だったらもっと快適だったかもしれないですね。まあ通販で買ったんでどうしようもないですけども、まあもう見た目で話した通りこれもやっぱりミッドフットストライクで走ると快適ですね。レーザーよりもさらにミッドフットストライク向きな感じがしました。ストリークとほとんど変わらない感じですね。まあもちろん着地した時にこちらの方がずっとクッションがあるんでストリークみたいにもう半分ミニマリストシューズちゃうかなみたいな、そんなことはないですけどね。ただ着地から離陸っていうかそこのところをスムーズに行く感じはストリークと共通かなと思いますね。でやっぱりクッション性は高いと思います。さっき言ったレーザーで長時間走ってると母子球付近とか痛くなるって言ったんですけども、これだとそういう風にならないような気がします。まだ20キロ以上走ってないんでわかんないんですけどもね。まあかといってこうクッションがありすぎて力が逃げてるとかそういう感じも特にしないです。まあもともとそんな強く蹴って走るような走りできない人なんで感じないだけかもしれないですけどもね。で、まあ安定性についても全然不安はないですね。結構幅広いんで全く安定性については問題は感じなかったです。まあただこれもサポートするような構造物とか入ってないんで、オーバープロネーションのひどい人とかには向かないと思いますね。多分、プロネーションひどい人だと斜め向きに減っちゃうと思います。で、ミッドソールが露出してるっていうんで、グリップが不安な感じだったんですけども、まあこれも問題なかったですね。もう普通にグリップしてる感じです。ヒール部分とつま先の部分にこうゴムみたいなの貼ってあるんですけども、それが効いてるっていう気もあんまりしなかったです。まあ、ヒールの方は多分まあ後で効いてくるんだと思いますけどもね。私の場合 特にあそこ、右の外側は減りやすいんで。次に、ニューバランスフレッシュフォームビーコンですけども、まあ見た目なんですけども、靴紐を固定する部分の構造が面白いですね。N マーク、ニューバランスのトレードマークですけども、これが構造材として機能してます。合成樹脂でできてるんですけども、これが溶着されてて結構伸びにくくなってます。うん、で、それ以外の補強材とかテーピングとかもそういったことは一切ないです。まあ、それがもう逆に珍しいぐらいな感じです。ベロの構造は逆に複雑になってます。途中までブルーティー構造とかっていうやつですね。だからベロ自体は一応別のパーツでできてるんですけども、これが普通だったらつま先の方で縫い付けてやるだけなんですけども、これはソールの側から伸びた布のようなもので留めてあります。なんで、まあその部分だけ見たら本当ブーティー構造みたいなんですけども、もちろんアッパーとはパーツが独立してるんで締め込んだからといってシワになったりとかはしない。いう風にできてます。で、しかもその内側の布の部分が肌触りがいい素材でできてるんですね。なんで、これ裸足で履くと結構気持ちいいです。と、面白いなと思ったのはやっぱ製法ですね。エピックリアクトみたいな感じです。ほとんど接着剤でつけたりとか、熱溶着とか、そんな感じです。ほとんど縫い目がないです。まあ、ミッドソールの素材も、もう各社がなんか新開発した軽量ミッドフォームとかって言ってるんですけども、どっかの化学メーカーがそういう素材っていうか、製法っていうか、開発してその機械がどこのメーカーでも使われるようになったんじゃないかなと思いますね。それと同じで、こういう溶着とか接着とか、言った技術が、まあ、ベトナムとか、タイとか、あの辺の工場で普及したというのが原因なんじゃないかなと思います。ね、ビジネス的な目から見ると、こんなもんね、職人さんの手で縫うよりも、接着剤でペッてやった方が、絶対安上がりですし、時間でできる量も多いでしょうし、ミスもないだろうし、まあこういったもんがどんどん増えていくでしょうね。今まだ日本のメーカーはこういうシューズ作ってないですけども、近いうちにこうなってくるんじゃないかなと思います。それは同じ100ドルで売るにしても、縫い目があるのとないのとじゃ利益が違ってきますからね。あとショートバージョンでビーコンの反発がないとかって言ってたと思うんですけども、測りで押し付けて測る方法で、やってみたら、ボストンブーストとか、エピックリアクトとか、フレッシュフォームレーザーとか、いったところとほとんど同じ感じですね。単に私が鈍感でわからないだけでしたね。ね、実際走ったからといって、ナイキフリーと比べて、これがスピード出るかって言われると、そうでもないんでね。もう私なんかもよくわかんないですよ。ジャパンブースト履いても、ストリーク履いても、豚身真珠ですからね。ある程度速い人じゃないと反発力って感じないかもしれないですね。まあ、あと体重の問題もあるかもしれないですし。で、あと、ニューバランスの、まあ、こういったシューズ、共通かもしれないですけども、かかと周りは結構気持ちいいです。気持ちいいというか、フィット感があります。アディダスとか、というか、ジャパンブーストとか、ボストンブーストももちろん、ヒールカウンターあって、中スポンジで、厚みがあるんですけどもね、それとはまた違った気持ちよさがあります。とにかくこのシューズは裸足で履いて快適なシューズだと思います。で、まあこのシューズまとめるなら、まあ、ニュートラルプロネーションで体重の下で着地できれば、どんなレベルの人でも使えると思います。というかもちろん、足が出来上がってない人だと、ロングランっていうか、まあ、それこそマラソン大会とかでも有効なんじゃないかなと思いますね。で、私はエピックリアクトで出るつもりでいたんですけども、フレッシュフォームビーコンにしようか、まあまだ時間あるんで2ヶ月間ぐらいで試して決めたいと思ってます。
20分。払いすぎた善意があれば今すぐ人間病院へ。借りた善意は返しましょう。しかし払いすぎた善意は返してもらいましょう。過払い善意があるかどうかわからなくても構いません。お気軽にお問い合わせください。人間病院名古屋事務所。
この間ビーコンを受け取りにヒマラヤに行ったんですけども、田舎にしてはランニングシューズコーナーが充実してましたね。最新の製品がありました。ナイキのペガサスターボとかハンゾー U、 まあフレッシュオンビーコンもそうなんですけども、棚が設けて置いてありました。あとアンダーアーマーもあったかな。もちろんあとミズノとかアシックスもありましたけども、ミズノとかアシックスはね、パッと見ても新しいモデルなんかどうかはちょっと よくわからないというのがあるんですけどもね、私の場合は。まあね、こういう田舎なんですけども、そういうところだけ最新というのはなかなか面白いですね。これもまあ福知のマラソンのおかげだと思うんですけどもね。であとやっぱり、あ、近づいてきたなと思うのは、工業団地を走るランナーが増えてきたということですね。まあ、まだ暑いんですけどね、今年は特にもう夜7時過ぎても30度超えてる日が多かったんですけども、まあ、本番がね、11月なんで、涼しいの待ってたら間に合わないですよね。なんで、まあ、今から開始するっていう人も結構多いようでした。では、非常勤さんの添削の花でお別れです。パンヘルでした。
添削の花や、ちみさちにすみて、うやぬゆしぐとや、チムニスミリティンヌムリブシヤユミバユマリシガウヤヌユシグトヤユミヤナラヌ。
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、R, U, N, C, A, S, 180。番組のハッシュタグも、ランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、ランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。